今日はヨハネの福音書20章の11節から18節のところですけれども、このところで復活のイエス様はマリアに大切なご自身の働きのことを伝えるようにとマリアに語られたところであるわけです。マリアは週の初めの朝早くもう一人のマリアと一緒にイエス様の墓のところに行ったわけですけれども、墓は空で、そしてまたシモン・ペテロ、そしてヨハネも来てみたわけですけれども、そこには主がおられなかった。そしてマリアはその墓の外にたたずんで泣いていたわけですが、そのところに白い衣を着た二人の御使いが現れて、そしてまたその後でなんとイエス様ご自身がこのマリアの後ろに立たれたということであるわけです。しかし彼女はそれがイエス様であるということが全くわからなかったわけです。そして彼女はその管理人だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのかを教えてください、私が引き取ります、この私が引き取りますという言葉にどれほど彼女は主を愛していたのかということがわかると思います。かつて彼女は7つの悪霊に悩まされ支配され、そしてまたもう本当に壮絶な人生を送っていただろうと思います。しかしイエス・キリストによって悪霊が追い出され、また癒されて、彼女はイエス・キリストを自分の人生の主であるとそのように信じて従ってきたわけです。ところが彼女もまたこの復活の主ということがわからなかった。それほど私たちにとってこの復活の主に会うということはもう私たちの想像をはるかに超えた大きな体験であるということを思います。そしてイエス様は彼女にご自身を表され、そしてマリアはその時に16節を見ると先生と、まあ、イエス様に言って、そのことがイエス様であるってことが分かった。その時にイエス様は彼女に大切なことをこの弟子たちに伝えなさいっていうことを17節で言われています。一つのことは私にすがりついてはいけませんというふうにイエス様が言われたことです。これは後にも出てきますけれども、十二弟子の一人のトマスはこの復活の主に最初にお目にかかることはできなかった、見なければ信じない。その彼に対してイエス様はあなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスに対してはこの指をここに当てて、そして手を伸ばして脇腹に入れなさいと言われたのに、なんでこのマリアに私にすがりついていてはいけませんと言われたんだろうか。そこには大切な意味があると思います。なぜこの時にすがりついていてはいけないのか、実はこれはこの信仰の姿勢のことをまた私たちに語られているわけです。私たちの信仰というのはただ人間的な愛情でこの神様に接するというだけのものではないということです。イエス様はこのマリアが自分を愛し慕ってくれているってことは分かっておられたと思います。しかしそれはただ単なる人間の思いや、そしてまた人間的な愛情だけで神様にすがりついていくというものではない。そこには歴然としたこの確固たるものが実はあるわけです。それはその後にこの私は私の父でありあなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいとマリアに言われた言葉であるわけなんです。ここにこの私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方という言葉がイエス様の口から出ました。父なる神様はもうイエス様ご自身の、それはもう御父であるわけです。しかしまたそれはあなた方の父であるとイエス様は言われたわけです。私たちすべて、それは信じる者にとって、それはもう誰にとっても父であるということであるわけなんです。これは大きな 特権です。そして神様は決してマグダラのマリアだから、十二使徒だから、自分によくしてくれたから愛するっていう方ではなくて、信じるならばどんなものの人のにも父と言われる方であるわけなんです。分け隔てをされない、そして私たちのすべてのものを愛してくださり、そしてまた私たちの願いを聞いてくださるということであるわけです。あなた方の神である方のもとに登るとあるわけなんですけれども、イエス様はその後に天に登られて、そしてまた父の傍らに座された。それは真の大祭司として取りなしとしての実は役割があるということです。父なる神様の真の中保者はイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。そしてそれはただ単なる愛情によって応えるというものではなくて、どんなものにもすがりついてきて、そしてまた願うものには応えられる。しかし今まだその時ではないということをマグダラのマリアに語られた。イエス様の使命は何か。この地上において人となって十字架の上で苦しみ、そしてまた贖いとなる。そしてその後に復活をし、そしてまた天に昇って父なる神の右にあって私たちを取りなしてくださるというのがイエス様の大切な役割であるわけです。そして今もイエス様は真の神の大祭司として父なる神様の傍らにあって私たちの祈りを受け入れてくださり、どんな祈りでも聞いてくださる。私たちはイエス・キリストの御名によって祈りますけれども、それはこの父なる神様に対してイエス・キリストが取りなし手となって私たちの祈りを受け入れてくださる、父に取りなしてくださる。ですから私たちは主イエス・キリストの御名によって祈りますということでお祈りをするわけです。しかしまだ復活された時にはそれはその途上であったということであるわけです。まだ完全にイエス様は使命を全うされたということではなくて、さらに天に昇って、そしてまたその御座において私たちを取りなしてくださるということがこの大きな働きであるわけです。そのことについてはまたヘブル人の手紙の中にも記されてあることであるわけなんですけれども、復活のイエス様はこのマグダラのマリアにこのあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい、マグダラのマリアにそのようにイエス様は言われたわけです。そして彼女は弟子たちのところに行って、私は主を見ました、そして主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。彼女はイエス様が伝えようと言われたことを弟子たちに伝えたわけです。そしてイエス様の働きがもう完成していく、そして今も私たちを取りなしてくださっておられる。そして私たちは大胆にはばかることなく神の御座に近づいていくことができるわけです。そして今は全て重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、イエス様は私たちを受け入れてくださる。そして私たちの祈りを真摯に聞き、そしてまた父なる神様に取りなしてくださる。私たちはこのことを覚えて、さらに熱心に主に祈っていくものとさせていただきたいと思います。